ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さてさて、すっかり涼しくなって過ごしやすい季節に突入しましたよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。スポーツの秋ということで、私は最近30分で手軽にできる運動を始めたんです。もともとね、そんなに運動するたちではなくって、よく健康診断で一番最後に問診票で運動しますかとか、生活改善しますかなんていうあるじゃないですか、欄が。で、必ず改善しませんっていうところにチェックを入れて提出してる、そんな感じなんですけれども、まあさすがにそれではいかんだろうということで、運動をね、ピラティスを始めることにしたんです。機械を使ったピラティスで、決め手になったのはですね、1コマ30分っていう風に短いんですよ。で、実際にもう何回かやってるんですけれども、この30分っていうのは本当にあっという間なんですよね。ピラティスって動きも割とシンプルというか簡単で、結構ね、簡単な動きなんですけれども、楽しいんですよね。で、30分ってちょうどよくって、楽しいなって思ってて、飽きるちょっと手前で、疲れたなって思うちょっと手前で終わってくれるんですよね。なので、終わってからもその後買い物に行ったり遊びに行ったりっていうのもできるし、あとは仕事に行く時にね、朝からパンツとか動きやすい格好で行けば、仕事帰りに手ぶらで着のみ着のままでできるっていう、そういう歌い文句があって、そういうのも手軽でいいなと思ったんですよね。スタジオも割とね、簡素な作りでちっちゃかったです。でも一応ね、筋肉痛になったりして、あ、体使ってるんだななんて実感があるわけです。で、ピラティス終わって、こう帰り道ね、大通りをブラブラ歩いていたら、こうよく見ると、その小さいスペースでちょこっとやるようなジム、スタジオがたくさんあって、もう3つも4つもずらずらっと並んでたんですね。で、あ、そっか、がっつりやる人もいるのかもしれないけれども、私みたいにちょこっとだけやりたいっていう人がいっぱいいるのかななんて思いました。はい、それでは今日最初の曲に行きたいと思います。由美子のオリジナル曲、月が綺麗な夜がいい、どうぞ。
じゃなくたっていい。
はい、月が綺麗な夜がいい、聞いていただきました。ありがとうございました。さて皆さん、この1ヶ月どんな風に過ごしてきましたか？私はね、実は大事件があったんです。家族がね、骨折、複雑骨折して入院、そして手術をしたんですよ。9月のね、台風の日だったんですけれども、まあ仕事で出張でね、大阪だったんですけれども、そこで階段を、まあ、踏み外してしまって、で肩をね、こう複雑骨折して、でまあ大阪で救急搬送されて応急処置を受けて、でその後東京に戻ってきてから入院、そして手術、また入院みたいな。で今はね、退院してリハビリを、まあ、始めてるわけなんですけれども、まあ、まだまだ先は長いんですね。でこの入院期間中、その、まあ、ほぼ毎日私もお見舞いというか面会に行って、で家族からその病院での出来事ね、こんなことがあったよとか、そんなこと聞いたりだとか、あとは2人でね、いろんなことを、まあ、話し合いました。そして気づきが多かったです。まずね、入院患者が本当に多いんですよ。もうね、びっくり、入れ替わり立ち替わりという感じで、まあ私の家族、まあ、旦那さんがね入院してるところも、隣のベッドが開くと30分後にはもう次の人が入ってくるんですよ。でもう常に満床、もうこんなに怪我をする人、病気になる人が多いんだ、こんなに入院患者多いんだって、まずそのことにびっくりしました。そしてまあ部屋は、まあ、大部屋なんですね、複数人数で。やっぱり個室っていうのは、まあ高いっていうのもあるんだけれども、本当に大変な人が入るところなんだよね。で大部屋でいろんな人がいて、まあ、いろんな事情の人がいるんです。怪我をしている人もいれば、怪我以外に持病を持ってる方なんかも、お年寄りとかはね、いるんです。そうすると夜ですよね、特にこううめき声とか咳とかいびきとか、まあ、そんなわけで、もう夜のナースコールがもう鳴りっぱなし、眠れない、ストレスがたまる、まあそんな感じなんですよね。で一人すごい咳をいっぱいするおじいちゃまがいて、で眠れないなんて思っていたんですけれども、ある時そのおじいちゃんがカーテンの向こうでね、看護師の人に、まあ、自分は咳をいっぱいすると、だから周囲の人に迷惑をかけてるって、こう相談、悩みをね相談してた。ああそうか、悩んでんだな、おじいちゃん。あと別の方はね、こうテレビを見るときにみんなイヤホンをするっていうルールになってるんですけど、イヤホンしないでテレビ見てるから音がまあ漏れちゃうんですよ。うるさいな、あの人、注意しようかななんて思ったんですけれども、ある時その方がやっぱりカーテンの向こうでね、いや自分はイヤホンつけてテレビ見たいんだと、だけれども足を怪我しちゃってベッドから降りられない、イヤホンを買いに行けない、だから買ってきてくれないかっていうふうに、まあ、看護師さんにねこう相談したりしていて、まあ、みんな怪我とか病気で十分に辛いし苦しいわけですよ。だけれどもやっぱり大部屋っていうことで周りの人に迷惑をかけてるんじゃないか、まあ、そんなことでさらに悩んだり苦しんだりしてるんだな、なんていうふうに、まあ、思って、やっぱりここはねお互い様だから、まあ我慢というかね、寛容にならないといけないな、まあ、そんな風に思ったりして2人で話し合ったんですね。で、まあ、そういうことで病院っていうのはとにかくすごく忙しい、で看護師さんたちは本当に多忙、そんなに多忙なのに看護師の方たちって本当に毎日明るくて笑顔で優しくて、そして本当に小さなことにもこうなんていうのかな、親身になって寄り添ってくれたんですね。でそんなの当たり前じゃないと思うかもしれないんだけれども、でもやっぱり私たち家族にとっては本当にありがたくて、もう驚きと感謝、こんなに忙しいのになんでそんなに温かく明るく笑顔で寄り添ってくれるんだろう、本当に驚きと感謝でいっぱいでした。でお医者さんも毎日励まして、毎日伴走してくれました。もちろん今もしてくれてます。今はねリハビリをやってるわけですけれども、リハビリ師の人たちも本当になんていうのかな、まあ、心から寄り添ってくれるっていうのかな、まあ、それが感じられるんですよね。で、まあ、そもそもその最初に怪我をした大阪でも、まあ、倒れて苦しんでるところを見知らぬその若者たちが駆け寄ってきてくれて、みんな知らない人たちばっかりですよ。ある人は救急車を呼んでくれて、ある人はこう雨が降ってきたからね傘をさして たくさんの人が傘をさしてこう寝れないようにしてくれたりしたんですよね。なのでなんていうのかな、こう自分がすごく小さくて弱いだけれども、本当に見知らぬ人たちがたくさん来て支えてくれ、助けてくれた、まあ、そのことにもう感謝、本当に感謝。だから私の家族はそれで人生観が変わったって言ってました。で、私もね、まるで自分が入院したみたいにこんな話をしてるけれども、でもね、自分ごとなんですよね。やっぱり自分の家族がそういう体験をして一緒に話し合って、なんか本当にね、自分ごとでした。で、病院での光景っていうのは普段仕事をしている時となんかまあ違う光景っていうかね、仕事では目にしないような光景だと思うんだけれども、でもある意味社会の縮図だなって思ったりもするんです。あと日本は災害が多いから、やっぱり災害現場っていうのかな、その避難場所とかね、やっぱり同じ状況なのかなとか、まあ、そうした時にね、やっぱり自分が人に対して思いやりを持つとか、優しくなるとか、寛容であるとか、そういったことがすごく社会の中で大事なんだなっていうのを、なんかね、こうしみじみと感じたんですよね。そんな1ヶ月だったので、今日は皆さんに聞いてもらいたいなと思ってお話ししちゃいました。では次の曲に行きたいと思います。次はですね、まさに骨折の歌なんですけれども、私のオリジナル曲骨、聞いてください。
Yeah.
せの階段はこけたけど続いてる。この道をまっしぐらこけたけどまた走る。この足で立ったから明日もまた。おはよう朝。はい、骨聞いていただきました。由美子のオリジナル曲です。この曲はね、本当にリアルに友達が骨折した時に応援したいなと思って作った曲でした。ありがとうございました。さてさて、時間を作ってね、なるべく本を読もうなと思ってるわけですけれども、最近読んだ本でね、とっても印象的だった本があって、ちょっとみんなに聞いてもらいたいなと思ってお話ししちゃいます。鹿の王第1巻から第4巻、今更って思う方いるかもしれないんですけれども、読みました。この本は本屋大賞を受賞した本で、ファンタジーなんでね、どうかななんて最初は思っていたんですけれども、なんとなく読んでみたんです。でお話としてはね、架空の国が舞台になっていて、こう謎の病気が蔓延してるんですよ。でこの本は2015年に出された本なんですけれども、今読んでね、これはコロナ？パンデミック？って本当にもう思うぐらい、本当に緻密な描写力でリアルでびっくりしたんです。でその病気が発生した、ね、原因、それから蔓延した原因っていうのがだんだん本を読むのにつれてか明らかになっていくんですけれども、その背景にはこの国の成り立ちとか民族の争い、戦争、それに関連する暴虐、そんなことがあるんですけれども、そういうところもね、その今やっぱり戦争がある世の中でね、すごくリアルに響いてきたんです。これファンタジーだけどファンタジーじゃないな、なんか現代に通じる。でタイトルがね、鹿の王って言うんですけれども、鹿が群れに襲われた時に自分の命を犠牲にして、する鹿が現れる、それを鹿の王っていうそうなんですけれども、でも決して華々しいヒーロー物語ではないんですよね。それよりはその民族とか種族のこう争い、戦争で、そういったものを超えて人と人、個人と個人がこう絆を深めていく、寄り添っていく。でいつしか身内のようになって、お互いを思いやり、互いに守ったり守られたり、そういう中で初めて鹿の王っていうのが現れて、そしてなんていうのかな、こう生き命をつないでいく人類として、そういうとてもダイナミックなお話でした。まだ読んでないっていう方いたらぜひ読んでみてください。4巻まであるんですけれども、第3巻に入ると急にスピードアップして止められなくなるので、頑張ってまず第3巻まで読んでみてください。とっても面白いです。あともう一つはね、これも最近見たもので、中村哲さんのドキュメンタリーを見たんですね、久しぶりに。で感銘を受けて本も今読んでる最中なんです。中村哲さんってご存知の方もいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけれども、2019年にアフガニスタンでテロの銃弾に倒れた医師、お医者さんなんですね。アフガニスタンでお医者さんとして人道支援に当たっていたんですけれども、やがてこう干ばつでこう砂漠化しているアフガニスタンに、こう井戸1600本の井戸を掘り、さらに25キロにわたる用水路を建設した、砂漠を緑の大地に変えた、そういう人なんですよね。で私もちょっと知らなかったんですけれどもね、アフガニスタンってもともとは国民の9割が農業とか、放牧、牧畜をしていて、自給率がとっても高い国だったそうです。ところが温暖化で砂漠がどんどん進んでしまったということで、中村先生はお医者さんなので、この病気とか貧困の根本的な原因っていうのがこの砂漠化にあるということで、解決するために砂漠を緑の大地に変えるために用水路を建設した。そして本当に変わったんですよね。その映像を、それから写真を見て、本当に砂漠が緑の大地に変わっていて、そこに畑ができていて、本当にね感動しました。 で中村先生がねとても興味深いことを言っていて、それが私は印象に残ったんですけれども、その戦争が決してなくならない中でどうやって平和を作っていくかっていう話なんだけれども、それは人と人が互いに寄り添い合い依存し合いながら生きていく、まあ、そういうようなことを言ったんですね。で普通依存ってネガティブな意味合いで使われることが多いじゃないですか。だけれども私はその戦争がなくならない中で人と人が依存し合いながら生きていく、それが平和にね、ある種の平和につながる、そのことがすごくこう、まあ、腑に落ちたんですよね。で、まあ、さっきその家族がね大怪我をして手術していろんな人に助けてもらってるって話をしたり、まあ、それからたまたま最近読んだ鹿の王もそうだし、中村先生の、まあ、ドキュメンタリー本もそうだし、なんかそのいろいろなことがこう私の中で一つにつながったなって思って、とても意義深い1ヶ月が過ごせたなと思ったので、まあ今日はねちょっとそんな話を皆さんに聞いていただきました。ありがとうございます。じゃあ次の曲に行きたいと思います。次も私のオリジナル曲です。テイラーが言うには。どうぞ。
特別な言葉じゃない、特別な力じゃない、だけどあの人は言った、止まない雨はない、届けたいものがある、空はいつも通り青かった、花はいつも通り優しかった、ただ違う私がいたの、ただ違う世界がそこにあった、進んではつまずき、また歩き出す。見上げた信号機がせかすけど構わない。君の言葉の熱、行き交う交差点、忘れないこの鼓動。
はい、テイラーが言うには、聞いていただきましてありがとうございました。さて今聞いた曲、まあ今日聞いた曲よかったな、もう一遍聞きたいなという方、ぜひ私のホームページ、そして YouTube チャンネルにアクセスお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。今ね今年になって毎月、まあ、ほぼ1ヶ月に1曲配信してるんですけれども、今日聴いていただいた曲もすべてホームページに載っています。ミュージックっていうメニューがあるんだけれども、そこ開いていただくと今聴いていただいた曲が全部配信されてます。それと YouTube チャンネル、ユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。こちらにですね、シングルリリースっていう名前の、まあ、再生リストがありまして、そこをクリックしていただくと配信曲が全部載ってますので、ぜひぜひアクセスをしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。あと皆さんのよく使ってるミュージックプラットフォーム、こちらの方でも配信されてますので、よかったら曲名とか検索してもらえたらなと思います。はい、でライブの話なんですけれども、まあ、私ギターをね一生懸命練習していて、定期的に弾き語りで出る、まあ、チャレンジっていうかな、まあ、してるんですね、ライブを。で先月もその板橋のファイトっていう、ライブハウスがあって、まあ、ここで歌ってきました。オープンマイク形式のライブなので、もちろんちゃんとチケットがあってお客さんいっぱい入って結構ね満席になるんですよ。で、まあ、いろんな人が歌うんです、私だけじゃなくて7、8人歌ったのかな、弾き語りでね皆さんで、まあ、プロの人もいれば普段あんまりライブをしない人もいたりして、まあ、いろんな人が参加できるようになってるんですね。それがねなんかすごく新鮮っていうか、本当にね楽しいんですよ。もちろんプロの人をね上手すごいなと思うんですけれども、そうじゃない本当に、まあ、一般の人、普段そんなにライブもやらない人、 でもね、一生懸命演奏して一生懸命歌って、そして全身でね本当に楽しそうに歌ってる人とかがいると、はあ、いいな、音楽ってやっぱり楽しいよね、なんかね本当にテンション上がるし本当に元気になれる。だから私、まあ、今3ヶ月に1回ここをステージ立たせてもらってるんですけれども、今後もやりたいな、この会っていうか、この何ていうかな、板橋ファイトでのステージを盛り上げたいし、大切に一緒に育てていきたいななんて思っているわけです。また、年明けにやるのかな、また決まったらご報告するので、よかったら来てください。そして、バンドのワンマンライブをやります。はい、来月11月26日日曜日、夕方の4時から6時まで、16時から18時、場所はですね、水道橋にある東京クラブというジャズライブバーです。ここで久々のワンマンです。ギター、ベース、ピアノ、パーカッション、そしてボーカル、ユミコです。オリジナル曲とカバー曲を、組み合わせて歌いたいなと思っています。で、毎回ゲストを、呼んでるんですけれども、今回のゲストはね、読み聞かせ、絵本の読み聞かせのスペシャリストなんです。まあ、あの絵本にも物語がありますよね。そして、歌にも物語があるわけです。で、私、詩選って言って、詩から先に書いて後で音楽をつけるんですけれども、なので、歌詞にそれなりに自分なりにねこだわりがあるんです。歌詞の持つ物語っていうのかな。なので今回は絵本の物語、歌の物語、両方を楽しんでもらいたいな、そんな風に思ってゲストで、絵本読み聞かせニストをお呼びしました。X、旧 Twitter でも告知をしますので、もしよかったら、ご連絡ください。X、旧 Twitter のアカウントはすべてアルファベットで、ユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をしていただくと、ギターを持った赤いワンピース姿の私が出てきますので、ぜひぜひチェックをお願いします。はい、ということで早いですね、そろそろお別れの時間です。最後はオリジナル曲、私の夢でお別れです。次回は11月10日金曜日夜7時から。だんだんと秋が深まっていきますね。深まっていく秋を一緒に楽しみましょう。それでは良い週末を。バイバーイ。